はい、皆さんおはようございます。今日はファミリークリスマスということで、クリスマス礼拝の1週間前ですけれども、皆さんとご一緒にですね、このように、イエス様の降誕をお喜びし、また褒めたたえることができて、大変感謝であります。先週の日曜日は私は牧師になってもうすぐ30年になりますけれども、初めて、病気で、説教をいたしませんでした。初めてです。30年なんて初めて。土曜日の3時ぐらい急に、寒気がしまして、もう起きてられないぐらいの、もう湯たんぽ2つぐらい入れて、寝てましてですね、夜の7時ぐらいでしょうか、夜間救急に行って見てもらって、まあ、インフルエンザかと最初思ったんですけども、インフルエンザではないということで、まあ、ただの風邪薬をもらって、帰ってきましたが、まあ、一向に治りませんで、まあ、日曜日は急遽ですね、皆さんに、明石会をしていただいて、2週繰り上げてですね、だから恒例の年末の日曜日の明石会は今年はありませんから、だから最後の日曜日は私は説教しますので、ちょっと不意打ち的に、やりまして、まあ、でもそれはそれなりに、皆さんとても、まあ、喜んでくださって、私も実は録音を聞かせてもらってるんですけどもね。で日曜日の朝、当番医のところに行って、そこでもインフルエンザ検査をしたんですが、インフルエンザではないということで、で日曜日の夕方ぐらいですかね、ようやくまあ熱が収まって、でも原因が分からなかったんですよ。で火曜日に、実は私戦争の前の週の 木金と東京に行ってまして、木曜日の夜に一緒に、10人ぐらいで食事をしたんですが、そこで一緒に食事をした人からですね、たまたま私いなかったんですけど、私の母のところに電話があって、堀川先生大丈夫かと自分はあのあと大変だったと、でその10人ぐらい一緒に食事をしたうちの人3人がですね、同じ症状で、まあ、ノロウイルスですね、はい、で実はその日曜日に病院に行った時に、お医者さんがもしかしたら軽いノロかもしれないなと言ったんですよ。軽ノロだそうです、ね、軽ノロで、どうもやっぱりその軽ノロだったそう。まあウイルスには勝てませんね。ウイルスには勝てません。本当に皆さんお気をつけ。まあ私も1週間経ってますから、多分菌はもう出てない。ただですね、学校給食を作る方はですね、自分あるいは家族にノロウイルスが出た場合、3週間は食材に触れちゃいけないと、今そういう決まりがあるそうです。それぐらい厳しい、ね、はい、まあ、万が一ということがありますから、皆さん帰りにうがいをどっかでしていただいたらいいんじゃないかなと思いますが、はい、本当に皆さんにご心配をおかけしてですね、お祈りいただいて、もう月曜日の朝はすっかり元気になりましてですね、まあ、晴天の霹靂というか、何と言いますかね、私もびっくりしました、はい。さて今日はですね、まあ、ファミリークリスマスということで、まあ、クリスマスのお話をしたいと思うんですが、この1年間、旧約聖書のお話をずっとしてまいりましてですね、でまあ、この、アドベントの時には旧約聖書と新約聖書のつながりについて少しお話をしているわけですけれども、今日はこのイエス様の誕生あるいはイエス様のご生涯について、旧約聖書でどのように予言されていたのかと、そしてそれがどのような形で成就したのかということについてお話をしたいと思います。まあ、もちろん皆さんもいくつかのことはご存知だと思うんですけれども、まあ今日は少しまとめてですね、このイエス・キリストの誕生と、そして実はその死に至るまで イエス様がお生まれになる500年も600年もあるいは700年もいやもっと昔から予言されていたんですね。その予言についてお話をしたいと思います。で、ユダヤ人という民族は神様に選ばれてですね、そして神様に従うために律法を与えられて、その律法に従えば祝福される、でも従わなければ呪われるという、この祝福と呪いという法則の中に歴史を綴っていったわけですけれども、彼らは残念ながらこの律法にかなう、律法を守ることができませんでした。祝福を得ることができなかったんですね。でも神様は彼らを特別な方法でお用いになったわけです。その用いられたことの一つが記録するということですね。記録するということです。ユダヤ人は今でもそうですが、世界でも非常にこの頭のいいというか能力の高い民族であります。そして本当に古い時代から自分たちのことを記録していったんですね。そして最終的に紀元前の5世紀400年代ぐらいに旧約聖書といわれるこの記録をまとめました。その記録をまとめたそのものの中にですね、彼らは知らなかったんですね。書いた人は知らなかった、記録した人は知らなかったけれども、イエス・キリストの誕生とそしてその生涯についてのたくさんの約束というか予言が、あったわけです。で、今日はそのいくつかを見ていきたいと思うんですけれども、最初はですね、まずキリストはユダ族から生まれるという予言がありました。これは実は創世記というところにありまして、紀元前の2000年よりもっと前の時代ですね。キリストが生まれる2000年よりもっと前の時代に、実はユダヤ人というのは12の部族がありまして、その12の部族のうちの一つであるユダ族というその部族から、特別な人が現れるという予言があります。これ創世記の49章の10節ですけれども、王爵はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない、ついに白が来て諸国の民は彼に従うという予言があります。この予言通り、後にイスラエルに王様が立った時に、このユダ族の中から王様が起こされていくわけですけれども、しかしその王の後についに白が来る。この白というのは実は未だにどういう意味か分かってません。未だにどういう意味か分からないのでカタカナで書いてあるんですね。おそらくこれは、特別な支配者というような意味だろうと思われますけれども、つまりこのユダの部族の中から王様が起こされて、そしてやがてその中から特別な王が起こるだろうということが紀元前の2000年も3000年も前に約束されたわけですね。そしてこの約束の通り、イエス様はこのユダ族の家系からお生まれになっています。ルカによる福音書にですね、そのことが記録されています。またユダの家系の中にですね、さっきお話しした王様が現れるわけですけれども、その最初の王であったのがダビデですね。で、そのダビデの子孫から生まれるという予言がエレミア書というところに、ここだけではありませんが、旧約聖書にいくつも出てまいります。私はダビデのために正しい和解だを起こす、王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。この予言の通り、イエス・キリストはダビデの子孫としてお生まれになりました。新約聖書の最初の言葉ですね、イエス・キリスト、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とありますけれども、マタイの福音書の一番最初のページはイスラエルの系図が書いてありますね。で、この旧約聖書に約束された通り、ダビデの子孫としてイエス・キリストはお生まれになりました。それからイザヤ書というところを見ますと、このキリストは結婚をしていない女性から生まれる、そのように約束されています。イザヤ書の7章の14節に、 見よ乙女が身ごもって男の子を産む、その名をインマヌエルと呼ぶとあります。ご存知のようにイエス・キリストはマリアから生まれになりましたが、マリアはヨセフと婚約をしておりましたけれども、まだ結婚しておりませんでした。この予言の通り、キリストは結婚していない女性からお生まれになったわけですね。さて、その次ですね、生まれる場所が予言されていました。皆さんの中で生まれる前に生まれる場所を予言されてた人いますか？いないと思うんですよね。しかしイエス・キリストはそのお生まれになるはるか何百年も前からどこで生まれるかということが予言されていました。それが先ほど読んでいただいた御箇所というこの予言書ですが、紀元前の700年代の予言書ですが、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出ると、そう約束されておりました。そしてルカによる福音書を見ると、ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産みとあります。でもこれ皆さんご存知の通り、マリアとヨセフはベツレヘムに住んでいたわけではないんですね。遠くガリラヤというところに住んでいたんです。でもあの時にローマの皇帝がですね、住民登録をしなさいという命令をしたもんですから、このベツレヘムの出身であったマリアもヨセフも、もうすぐ子供が生まれるという時にベツレヘムに行かなければならなかった。そしてそこでイエス・キリストはお生まれになったわけであります。それから、誕生にまつわる予言はたくさんあるんですけれども、誕生、イエス様がお生まれになった時に悲劇が起こるという予言がエレミア書に、されておりました。主はこう言われる、ラマで声が聞こえる、苦悩に満ちて嘆く泣く声が、ラケルが息子たちのゆえに泣いている、彼女は慰めを拒む、息子たちはもういないのだから。このエレミア書の予言の通り、イエス様がお生まれになった後ですね、ヘロデがこのメシアが生まれたという話を聞いて、自分の王座が危うくなるのではないかと思い、ベツレヘムの周辺のですね、生まれたばかりの2歳以下の男の子を皆殺しにしたと書いてあるんですね。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたとして大いに怒った。そしてベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたと、そのようにあります。そして不思議な予言は、イエス様がエジプトから呼び出されてくるという予言がホセア書というところにあります。ホセア書の11章の1節に、まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子とした、エジプトから呼び出しとあるんですけれども、マタイによる福音書の2章の14節と15節を見ると、ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいたと、このベツレヘムの一帯の男の子が皆殺しになる前にですね、天使がヨセフに語りかけて、ヨセフ一家はエジプトに逃げたんですね。これは一つの予言の形というか出来事でもあるんですけれども、このイスラエルという民族のもう必ずと言っていいほど重要な出来事はエジプトに絡んでくるんですね。不思議なぐらい。もちろんエジプトにしばらく住んで、そこからモーセによってカナンの地に導き出されてきましたよね。その後もこのエジプトとイスラエルのつながりというのはあるわけですけれども、メシアもエジプトに一旦行って、そこからこのカナンの地にやってくると。これはこの神の救いということの象徴なんですね。エジプトから出てくるというのは、そのことがイエス様のうちにも起こりました。以上がイエス様の誕生の時の予言の一部ですね。全てではありませんけれども、その後イエス様の活動についても予言されています。どのように生まれるか、生まれた時どういうことが起こるかということが約束されているだけではなくて、 イザヤ書の40章の3節を見ると、呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せと。これはこの救い主が来られる前に、道備えがされるという約束なんですけれども、この約束をバプテスマのヨハネという人が成就したということは皆さんもよくご存知だと思います。ルカによる福音書の3章の3節に、そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。イエス様が現れる前にバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネが、ユダヤの人々に悔い改めを述べ伝えて、もうすぐ救い主が来るから心を備えなさいというふうに、活動をいたしました。それからイエス様の活動はガリラヤというところでなされるという予言がイザヤによってなされています。イザヤ書の8章の23節に、先にゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。ガリラヤというのはイスラエルという国の中によっておいてはですね、北の方ですね、北の方で、まあむしろその田舎なんですね。中心は南のエルサレムですから。このガリラヤというところはもともとは実は北イスラエルに所属していて、異邦人がたくさん住んでいて、外国の影響をたくさん受けているところなので、ユダヤ人からしてみるとガリラヤっていうのは何かこの汚れた土地というか、異邦人に、汚された土地、そういうイメージがあったんですね。ところが神様はこのガリラヤに光が、栄光の光が現れるという約束をされているわけですけれども、その通りにイエス様はご存知の通りその働きをガリラヤから始められました。エルサレムではなくてですね、ガリラヤから始められました。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリ地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれたとあります。その活動がどこから始まるかということが、イエス様の活動の700年も800年も前から予言されていて、その通りそこで行われたわけであります。そしてこのメシアであるイエス・キリストは病気の人たちを治すと約束されていました。これもイザヤ書の35節に、その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の利きがなかった人が喜び歌う。ルカによる福音書の7章の22節に、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされているとあります。イエス・キリストは旧約聖書に予言されていた通り、目の見えない人の目を開け、聞こえない人の耳を開き、死人をさえ蘇らした。その活動が全て予言されていたということですね。でも大切なのは、実はこの誕生やキリストの生涯だけではない、というか実はそれは予言の割合からするとそんなに多くはないんです。実はキリストの予言、イエス・キリストに関する予言で一番多いところはその死に方なんです。どのように死ぬかということが旧約聖書の中に繰り返し予言されているんです。まずその十字架に向かう前に、転ばに乗ってエルサレムに入場されるという予言がありましたね。ゼカリア書の9章9節に、娘シオンよ、シオンというのはエルサレムですね、大いに踊れ、娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ、見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。この通りにイエス・キリストは転ばに乗ってエルサレムに入っていかれました。その時に人々はこのゼカリアの予言を思い出して、ああこのこと、この方こそ来るべき救い主なんだと言ってですね、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福あるようにと言ってお迎えしたんですね。でもこれはイエス様が十字架につく1週間前の出来事です。日曜日ですね、パームサンデーと言われてますが、日曜日には エルサレムの人たちは自分たちの救い主がおいでになった、王がおいでになったと言って大喜びして迎えたんですね。ところがその週のうちにもうユダヤの人たちはこのイエスを見限ってしまうわけです。ご存知のようにこの週の金曜日にイエス様は十字架にかけられてしまうんですね。詩篇の118篇の22節に家を建てる者の退けた石が隅の親石となったとあります。家を建てる者たちというのはつまりユダヤ人ですね。ユダヤ人たちはイエス・キリストを退けてしまった。こんなやつは役に立たない、自分たちの国の王として彼はふさわしくないと言って彼を見捨ててしまった。でもその方が実は世界のですね王となられるわけですけれども、でもヨハネの福音書の1章の11節に言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったとあります。自分の民であるユダヤ人たちはイエス・キリストを受け入れませんでした。その後ご存知のようにイエス様の弟子の一人であるイスカリオテのユダが自分の師であるイエス様を銀貨30枚で売り渡してしまいました。でもそのこともゼカリア書に予言されていたんですね。彼らは銀30シェケルを計り私に賃金としてくれたとありますね。まさにこのイスカリアというユダが賃金として銀30枚を手に入れているわけです。自分が売られるその金額まで予言されているんですね。すごいことですよこれはね。どのように生まれどのように生きそしてどのように裏切られいくらで売られるかまで旧約聖書に予言されているんです。そしてその後ですね弟子たちは逃げていってしまうということも予言されています。ゼカリア書の13章の7節に万軍の主は言われる羊飼いを打て羊の群れは散らされるがよいとあります。マタイの福音書の26章にはこの時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったとありますね。イエスを見捨てて逃げてしまった、弟子たちはみんな逃げてしまった。この予言の通りイエス様のにたくさんの人が付き従っていきましたけれども、もちろん十二弟子もそうですがみんな逃げてしまいました。でもそのことも予言されていたんです。さらにイザヤ書の50章の6節には打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた、顔を隠さずにあざけりと唾を受けたとありますが、この言葉の通りイエス様は十字架にかけられる前イエスの顔に唾をかけ拳で殴り、ある者は平手で打ちながらメシア、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと言った。またヨハネの福音書の19章にはピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせたとあります。どのようにして死ぬかということではその前にですねひどい目に遭うと、殴られ唾をはけられ鞭を打たれるとそのように予言されております。またイザヤ書の53章7節には苦役を課せられてかがみ込み彼は口を開かなかった、ほふり場に惹かれる子羊のように毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。彼はひどい目にあっても責められても口を開かないと予言されているんですね。でマルコによる福音書の 15章を見るとピラトが再び尋問した、何も答えないのか彼らがあのようにお前を訴えているのに、しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったのでピラトは不思議に思った。責められても毛を刈る者の前にいる羊のように口を開かないと約束されて予言されて、その通りにイエス様はピラトに尋問されても口を開かず何もお答えになりませんでした。さらにイザヤ書の53章の12節には死んで罪人の一人に数えられた体、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしたのはこの人であった、罪人の一人に数えられたと予言されているんですね。その通りイエス様は3人左右にですねこの2人の強盗が貼り付けられ、その真ん中に十字架につけられました。まさにこの罪人の一人に数えられるようにして十字架にかけられました。 十字架にかけられた時に多くの人たちがイエス・キリストをあざけりました。一週間前には彼を王として迎え入れたのに、あざけって侮辱しています。マルコによる福音書の15章に、同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。これは詩編の22編に予言されていました。私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。この詩編の言葉の通り、人々はイエスをあざけっていったわけですね。そして不思議な予言がありました。酢を飲ませられると書いてあるんですね。詩編のやはり69編です。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとする。ヨハネの福音書の19章を見ると、そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿を一服につけ、イエスの口元に差し出した。そしてイエス様は差し貫かれると予言されています。ゼカリアの12章ですね。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、独り子を失ったように嘆き、遺子の死を悲しむように悲しむ。よみがえられたとイエス様はトマスに、私の手を見なさい、また私の脇に手を入れなさいと言われました。手足を犬釘で打たれ、そして脇腹を槍で突かれて差し貫かれております。さらに不思議な予言がありますね。金持ちと一緒に葬られるという予言があります。イザヤ書の53章の9節、彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られたとあるんですね。不思議ですね。止める者と共に葬られたという予言がある。その通りに、アリマタヤのヨセフというこの金持ちであった、でもイエス様の弟子であった一人が、自分のために作っておいた墓にイエス様を葬ったと予言されて、予言の通り成就しております。以上のようにですね、イエス・キリストはどのように生まれ、どこで生まれ、どのような活動をし、どのような目に遭い、そして死んでいくのかということが、お生まれになる何百年も前に予言され約束されていたということです。そしてその通りにキリストのように成就をした。それは一体何を表しているでしょうか。これは偶然でしょうか。たまたま先生、旧約聖書に書いてある言葉、上手に読んだらこんな風になるんじゃないですか。一つや二つならそういうこともあるでしょう。しかし今挙げたのは、旧約聖書にあるイエス・キリストについての予言のごく一部です。すなわち、神様はイエス・キリストをこの地上に送り、そして私たちの身代わりとして十字架の上でその命を私たちのために捧げる、そのことをもう何百年も前から、いや何千年も前から計画して約束して実行されたということです。誰のためでしょうか。誰か他の人のためではないです。私たちのため、皆さん一人一人のためです。神様はあなたのために何千の前から、いやこの世界が始まる前からとパウロは言っています。世界が始まる前からあなたを救うために一人をこの地上に送り、どこで生み出し、どのような生涯を送り、どのような死を遂げるかというところまで計画を立てて実行されたということです。あなたのために、あなた一人を救うために神様はこのようなことをなさるということです。そのことによって私たちに一つのことが分かりました。それゆえ私の主御自らあなたたちに印を与えられる。身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名をインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルとは神が共にいるという意味ですね。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、イエス・キリストは最後にそうおっしゃって天にお帰りになりました。 神様がこれほどまでに綿密に計画を立てて実行された、それは神はあなたと共にいるということを分からせるためなんです。神は遠くにおられません。神はあなたを愛しておられて、そしてあなたと共におられる神であるということを、このイエス・キリストの預言と成就が証明しているのではないかと思うんですね。皆さん、クリスマスは誰のためでしょうか。あなたのためです。キリストは誰のために生まれ、誰のために死んだのでしょうか。あなたのため、私のためです。誰一人として偶然にこの世に生まれ、偶然にここにいる人はいません。神様は全てのことを計画して、全てのことの中に働いておられる神です。忘れないでください。あなたは見捨てられていない。あなたは神に愛されて、神がこれほどまでに力をかけて救い出したいと願っている素晴らしい魂、命であるということを忘れないでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日はファミリークリスマス礼拝、皆さんと一緒に救い主をの誕生を喜びました。しかし神様、救い主の誕生は救い主の死であります。その全てのことをあなたはイエス様が生まれるはるか昔から計画を立て、約束をし、実行に移されたことを覚えて感謝をいたします。全ては偶然に起こったわけではありません。そして今私たちがここに生きて、そして共にあなたを褒めたたえ、共にあなたの御言葉を聞いているということも偶然ではない。神はあなたはここにいらっしゃるお一人お一人を心から愛して、今も語りかけていてくださることを感謝いたします。インマヌエルなる神、神はあなたと共におられます。神はあなたと共におられます。あなたの生涯を、いえ永遠に変わることなく、あなたを愛し続け、あなたを導く神です。あなたが生まれる前から、そして死んだ後も、全てのことは神の知恵の中にあります。安心してください。神にできないことはありません。神に不可能はない。神の目にかなわない人はいない。神の目が届かないところはない。神に知られていないことはない。神はあなたが幸せな人生を歩み切ることができるように、そして永遠にあなたが幸せであるように、独り子を抑え、惜しまずに与え、惜しまずに命を捧げられた方です。この福音がお一人お一人の上に届きますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。